お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの女子サッカー一部リーグ W リーグで昨シーズン14戦無敗という成績で優勝を果たしたメルボルンシティ FC。 しかしチームの主力メンバーであったエリー・カーペンターやステファニー・キャットレー選手らのイギリスへの移籍、そしてキンガ・ユカリ選手の帰国など、ビドシッチ監督はチームの大改革を余儀なくされました。そんな彼が目を向けたのは元なでしこジャパンで浦和レッズダイヤモンズレディースでは約10年間にわたり10番を背負ったキラ・チナツ選手です。海外での挑戦を理由に2019年のシーズンを最後に浦和レッズを退団したキラ選手は、メルボルンシティでも背番号10を託されました。先週お届けしたメルボルンシティの椿選手のインタビューに続き、今夜は女子チームからキラ・チナツ選手をご紹介します。キラ選手にとって初戦となったキャンベラユナイテッド戦の直後にお話を聞きました。キラ選手にとって初戦となったキャンベラユナイテッド戦はかなりの接戦でしたが、初めての海外での試合はいかがでしたか？
試合を迎える日までは結構緊張してたんですけど、試合の日になってからは緊張というよりなんかワクワクして、なんか早く試合をしたいなっていう気持ちでした。
海外でプレーしたいっていう思いがずっとあって来られたと聞いてるんですけども、はい、実際にプレーしてご自身が想像してたような海外での試合っていうのと同じでしたか？
そうですね。海外での、チームは初めてなんですけど、海外の選手と試合をするっていうのは何度かあったので、あまり、びっくりしたことっていうのはなかったんですけど、ただ天気が、試合の日の天気が曇りだったり、雨が降ってきたり後半晴れたりっていうのがあったので、そういう部分ではちょっとびっくりしました。
後半の62分から途中で出場されて、その15分後にはフリーキックからの素晴らしいアシストとなったんですけども、その直後にマコーマク選手に本当寄り添ってってハグするシーンがすごい印象的だったんですけどチームの雰囲気はどうですか？
みんな明るくてすごくいいチームです。
やっぱハグだったりああいうシーンはよくあるんですか？
そうですね、コミュニケーションとかはよく取ったりしますし、挨拶でハイタッチとかもありますし、その点取った時は結構自分の中でもすごくいいボールがいいところに蹴れたので、入るだろうなっていう感覚もあって、素晴らしいヘディングシュートをジェナが決めてくれたので、もう嬉しくて近寄りました。
来訪から14日間のホテル隔離をされて、はい、それからかなりの短期間で試合に出場したと思うんですけども、
はい、
どうでしたか、このブランク。トレーニングされたりしてましたか？
いや、チームには所属しなくて1年間。2019シーズンで浦和レッズを退団して、
はい、
そこからコロナの影響でちょっとチームは所属しなくて、ずっと自分で動いたり、パーソナルトレーナーの方が6月についてくれて、その方と一緒に動いたりっていうのは知ってて、できるだけ、コンディション維持っていうのに努めてたんですけど、2週間の隔離があって、なかなか外に出れないっていうのは自分の中でもちょっときついものがありましたけど、チームからメニューを渡されていたので、それをこなしてなんとかコンディションは維持できていたかなとは最低限思います。
約10年間プレーされてきた浦和レッズを脱退された時、海外のチャレンジ、その時の心境はどういったものでしたか？はい、大きな覚悟だったんではないでしょうか？
そうですね、チームからもその浦和レッズで所属していた時に働いてた会社 の、 社長をはじめ皆さん、社員の皆さんからもすごい頑張ってきてねっていう風に送っていただいたので、やっぱそれなりに覚悟は持ってました。
浦和レッズでも長年10番を背負われてこられて、はい、でメルボルンシティでも今回10番の背番号なんですけども、こちらはご自身で選ばれたんですか？
いや、番号を聞かれたんですけど、
はい、
何番でも、もう何番でもいいですっていう風に 自分もちょっと新たな気持ちで海外にやっぱスタートっていうところもあったので、こだわるっていうよりも本当与えられた番号でやることは一緒なので何番でも大丈夫っていうふうには伝えました。
多分チームとしても期待が大きいのではないでしょうか。10番を渡されたということはどうですか。
そうですね、びっくりしましたけど、まあ、本当その番号期待されてるっていうのも同時に受け取ったので、本当このチームで何かやっぱりプラスになることをやりたいなっていうのは思ってます。
まだ数試合しかされてませんけど、どうですか、日本のなでしこリーグとこちらの W リーグ、かなりギャップ感じられますか。
かなりありますね。やっぱ日本だと結構つないだりっていうのは多いんですけど、こっちだとやっぱ縦に速かったり対人の1対1の強さとか、その体を当てるところの強さっていうのは実感してます。
あのメルボルンシティのメンズチームには SBS の方でもインタビューさせていただいた椿選手がいらっしゃるんですけども、
はい、
彼との交流などはありますか。
クラブハウスで一度お会いしました。今まではちょっとお会いしたことがなかったので、初めてそこで話しました。
あの男子チームと女子チームって交流あったりするのですか、普段は。
クラブハウスが一緒なので会うときは会いますけど、交流はあんまりないですね。見かけるぐらいです。
現在オーストラリアにはたくさんの日本人選手移籍してるんですけども、はい、日本から見てオーストラリアのサッカーっていうのはどのように見られてるんですか。
あんまりちゃんと試合は見てないんですけど、ちょっと一試合メルボルンの試合、女子のリーグを見た印象は、やっぱ縦に速い強いっていうところで、日本のサッカーとは全然違った印象があったので、まあ、そういうサッカーにも触れたいなと思いました、個人的には。
あのオーストラリアでは近年子どもたちの間で本当ラグビーを勝る勢いでサッカーの人気が高まっているんですね、うん、で特に女子の間では2023年のワールドカップ開催国としてもすごく人気になってるんですけども、
はいはい、
このサッカートップを目指す子どもたちに何かアドバイスなどはありますか。
今、まあ、コロナでっていうのもありますけど、たくさんやっぱ家の中でも家の庭近所でもボールをたくさん触って、やっぱサッカー楽しいって、ボールを蹴ることが楽しいって思ってもらえることが一番今嬉しいですね。ちっちゃい子供というか、まあ、これから好きになってくれる若い選手、子供たちにはやっぱいっぱいボールを触ってほしいと思います。
キラ選手はそもそも何歳ぐらいからサッカーを始められたんですか。
3歳ぐらいから、もう兄が6個上に1人いるんですけど、もう兄の影響で、兄の試合に、毎回連れてってもらって、ボール触ってたので、ほんとちっちゃい頃からずっとボール触ってました。サッカーしかやってこなかったです。
今回目標にされている、今シーズン目標にされていることとかありますか？
今シーズン、まあ、チームとしてはやっぱり去年優勝、昨シーズン優勝しているので、優勝したいっていう気持ちはありますけど、個人的にもやっぱり、フォワードの選手っていう、アタッキングの選手ということで、やっぱ得点により多く絡むことと、自分がやっぱ点を取るっていうことで、チームを勝たせたいなっていうのは思います。
次の試合が多分ダービー戦になると思うんですけども、
はい、
どうですか？やっぱダービー戦、気持ちの入り具合は違いますか？
そうですね。まあダービーってことで、チームメイトとそのスタッフにも、ダービーってどういう感じなのって聞いて、やっぱすごい盛り上がるっていう風に言ってたので、すごい楽しみです、個人的にも。
メルボルンシティ FC のキラ・チナツ選手でした。最後にお話があったダービー戦はこのインタビュー後に開催されましたが、残念ながら黒星。しかしチーム加入から直後となるキャンベラ戦でも見せたマコーマック選手との連携プレーも多く、今後に期待ができそうです。そして次の試合はまたもメルボルンビクトリーとのダービー戦となっています。コロナの感染拡大により、ニューサウスウェールズ州やクイーンズランド州とのチームの試合が現在延期となっており、連続ダービーとなっていますが、リベンジに燃えるメルボルンシティ、そして連勝を狙うメルボルンビクトリーとの熱い試合が観戦できるのではないでしょうか。この試合は1月17日、 メルボルンのエッピングスタジアムでの開催となっています。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。